皆様こんにちは。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。それでは、今日はこのセッションでは、マイクロソフトプラットフォームにおける C++ の最新動向を踏まえて、どのような最近は Visual C++ のプログラミングスタイルになっているのか、というのを、解説していきたいと思います。ここ10年、ドットネットが登場してですね、C シャープが注目を浴びて、C プラプラがちょっと陰に追いやられたような印象はあるんですけれども、実はそうではないというのをですね、このセッションで、見ていきたいと思います。最初に自己紹介させていただきますと、私、前のスクリーンの方にもありますが、エディフィストラーニングの、矢島と申します。普段ビジュアルスタジオやドットネット関連のトレーニングを行っているんですが、たまに書籍などの執筆も担当させていただいております。あとちょっと一旦画面切り替えますけれども、最近ですと今ご覧いただいているのはマイクロソフトのビジュアル C++ デベロッパーセンターなんですけれども、ここにデベロッパーセンターのトップページなんですが、一応この連載とことん VC++ というのも担当させていただきました。これは Visual C++ に関わるさまざまなプログラミング手法の基本的な内容なんですけれども、もしよろしければこちらも合わせてご覧いただければと思います。それではこれから約40分、45分ほどになりますけれども、どうかよろしくお願いします。それでは今日の、セッションの主だった内容をですね、最初にご紹介していきますと、まず最初にですね、Visual C++ の最新動向と称して、新機能の主だった概要を説明し、その中で今回このセッションではどこを取り上げるのかっていうのを見ていきたいと思います。今回は C++ の言語仕様に、フォーカスしているところもありますので、従来の C++ の基本文法はご理解いただけるという前提でお話をさせていただきたいと思います。例えばポインターの基本的な使い方とか、あとはクラス定義などですね、それらに関してはご理解いただけるというような形で進めていきます。ただし構文の書き方そのものが今回のテーマではないので、書き方そのものを正確に把握されてなくても、今回のセッションので取り上げる C++ の特徴や、ここでの結論というのはご理解いただけると思います。この今ある4つの項目のうち2番目、3番目が特にメインの内容なんですが、最近の C++ でのメモリ管理の方法、つまりオブジェクトを作成してから削除するまでのライフタイムが非常に簡素化して書けるようになっているんですが、その点や、あとはメモリリークなども比較的軽減されるようなコードの書き方ができるので、その安全面の強化などについて見ていきます。あとそれから非同期並列各種アルゴリズムなどの何らかの処理を記述する際にも簡潔に書ける表現方法がありますので、それについても見ていきます。であと4番目として、まとめの意味もあって、C++ にはさまざまな言語拡張があるんですが、それらも踏まえて、全般的な特徴などを確認していきたいと思います。でこの後の話でちょっと注意していただきたいのは、下の方に小さく書いてあるんですが、VC++11 と表現した場合、これはビジュアル C++、つまり開発ツールそのものを指しています。開発ツール、コンパイラー、編集環境すべて入っているとお考えください。で一方、C++11 といった場合は、これはC++ の最新の標準を指しておりますので、これ2011年に作られたんで11がついてますが、こちらは西暦番号ですね。で VC++11 のはこれバージョン番号ですので、ここはちょっとお気をつけください。それではまず、現在の C++ の動向特徴をざっと最初に見ていきたいと思います。 ビジュアル C++ はここ近年、ドットネット対応などで言語拡張を行ってますけれども、その一方で、C++ の標準などもサポートしています。最新の C++11 に対しても2010年からサポートを開始して、こちらにいくつか特徴的な機能を挙げておきました。当時はまだ標準が確立してなかったので C++0X と呼んでいましたが、この頃からさまざまな新機能を導入し、で今回リリース予定の C++ ビジュアル C++11 の、現在ベータ版ですけども、そちらにも、最新のさまざまな仕様が取り入れられています。で今回はこれ一つ一つ各文法を説明するのではなくて、この言語仕様の中から最近の VC++ のプログラミングの特徴というのを、トレンドというのを見ていきたいというのが、今回の、セッションの大きな内容です。で、あと、この後の2枚のスライドは参考までにつけておいたんですけれども、ビジュアル C++11 の新機能としては言語仕様以外にもいろいろありますよというので挙げておきました。で例えば今回の大きなテーマでもありますけど、メトロスタイルアプリケーションの開発もサポートし、C シャープや VB と遜色ない同じような開発環境が提供されてます。あとコンパイラーリンカー絡みでも、主に並列処理などに関して、並列処理に最適化されたコードが自動生成されるなどの機能もあります。でこれらに関してはネットの方を検索していただくと、新機能一覧があって、こちらに一応アドレスを書いておきましたので、こちらの方も合わせてご確認いただければと思います。このパワーポイント自身は確かダウンロードができると思いましたので、パワーポイントの方でこちらのアドレスもご確認ください。であとそれ以外にも、ライブラリーが強化された点とか、統合開発環境そのものも強化されてますし、あと開発関連の各種ツールなども強化されていて、特にソフトウェアの品質絡みですね、テスト関係のものや分析ツールなども強化されています。でこれらについても、このスライドの右下にありますアドレスの方でご確認いただければと思います。で次からが徐々に本題に入っていくんですが、今回は C++ の言語仕様を踏まえたトレンドということなんですが、それを考えるにあたり、従来の C++ の特徴をこちらのスライドに、ごめんなさい、あれ？あ、いいんですね。すみません、今ちょっとスライドが違う内容かと思ったら合ってました、すみません。こちらに従来の特徴を書いておきました。C++ はご存知のようにポインターなどがあり、きめ細かい制御ができ、相応の最適化に、測ることができ、あと、パフォーマンスの面でも高速というのは一つ大きな特徴で、その結果さまざまな分野、さまざまなスタイルのアプリケーションに適用できるようになっています。でその一方、弱みトレードオフと言えるのは、細かい点も面倒見なきゃなんない分、コードが複雑になるわけですね。で、しかも、ポインターを誤用したりすると、メモリーリークなども起き、安全でない側面というのを持っています。逆に言えば、この複雑で安全でない面を克服したのが C シャープや Java っていう位置づけで、開発生産性に優れていたのが、C シャープや Java っていうことになるかと思うんですが、でそこで最近はどうかというと、 C++ の方もこのトレードオフの部分が改善されるようになってきました。つまり今まで C シャープや Java が得意としていた分野も合わせて取り込んで持つようになりました。で、端的に言葉で言うと、クリーン安全高速、クリーンというのは、より簡潔に書けるとお考えください。複雑でないということですね。であと、安全、メモリーリークなども減少します。でそして従来からある高速っていう3拍子が揃った形になります。でこれを実際のコードで、簡単にちょっと特徴だけ確認してみたいと思います。特にそのクリーンと安全っていう側面ですね、それで、見ていきます。で今こちらに、挙げてあるのが従来のコードになってるんですが、 ここではまあ特徴だけ押さえておいてください。細かい点はまた後で出てきますんで。で、これが現在のスタイルで書くと右のように短くなります。で、特にまあ一つポイントとしているのが、従来の C++ であればオブジェクトを作るとき、左上にありますように、ニューキーワードで heap 領域にオブジェクトを作ることがあります。で、このニューで加工したものはデリートで削除しなければならないんですけども、そういうデリートの期日っていうのを行わなきゃなんないっていうのは、まあ通常はまあ当たり前のことですね。ただ、その分コードが複雑になり、実際本当にここで削除していいかどうかっていうのは、ここだけ見ただけではわからないですよね。同じオブジェクトを他のコードの部分で使ってるかもしれません。で、その分複雑になっていきます。で、さらにデリートするときに、もしかしたらこれ削除すでに済んでいるものだと、大概例外が発生するはずなんですが、そういう意味ではより安全にするために、例外処理のコードも書かなければならなくなるので、もっとこれ以上複雑になってきます。で、それに対して、最新の仕様を生かした方はどうかというと、こちらの方にありますように、削除処理を書いてないんですね。で、これは後ほど紹介しますが、スマートポインターを使っている関係で、スマートポインターを使うと、オブジェクトの削除など自動的に管理してくれます。しかも、例外が発生しないので、例外処理をわざわざ書く必要もなくなるので、その分短くなります。で、あとそれ以外に、まあちょっと細かい特徴ですが、後に出てこないので、ここだけ、この点だけここで触れておきますが、オートというキーワードで型推論ができるようになったんで、ここは型が明示的に書いてませんが、これコンパイラーが型を確定できるんですね。で、特にまあ最近テンプレートなどを使うと、型の表記が非常に複雑になってきますけども、そういうものもわざわざ書かなくて済むようになります。で、あとそれ以外に、このメイクシェアドっていう、もしかしたら見慣れないかもしれない関数があるんですが、これも標準ライブラリーの関数なんですけども、これも後でまた出てきますが、スマートポインターを使うときに使う関数で、こういう新しい関数、あとこれがスマートポインターなんですけどね、シェアド PTR と書いた部分、これはまた後で見ていきます。まあこういうスマートポインターがある結果、これデリートなども特に書く必要がなくなりました。で、あと、標準ライブラリーの中にはアルゴリズムを表す専用の関数 for each という、まあここで言えば、まあこの関数は一件一件データ処理するんだなっていうのは読み取れるかと思いますが、そういう特定のアルゴリズムを表す関数などがあったり、もしくはあと、ここラムダ式が使われているんですが、ラムダ式を合わせて使うっていうのも最近増えてきました。で、いずれにしても全体的にコード量が減り、簡潔になってクリーンになる、そしてまたメモリーリークなどのリスクが減りますので、安全になっているっていうのは一つ大きな特徴として挙げられます。で、そこで次からは、今度はメモリー管理に関して改めてフォーカスして見ていきたいと思います。現在の動向を見る前に、従来のオブジェクトの管理方法を改めてまとめてみます。まず従来の方法から見てみますと、変数自身がオブジェクトの場合、まあ、ドットネットでいうと値型と呼ばれている方法なんですが、これは従来から特に問題はないですよね。変数がオブジェクトを表す場合、ローカル変数や引数では、この下のコードにありますが、この引数やローカル変数のスコープが終わった段階で自動的にオブジェクトは削除されます。で、これは例外が発生するリスクもありませんし、メモリーリークもありません。で、同様にクラスのメンバーとして、オブジェクトを表した場合、これも外側の、格納している方のオブジェクトがなくなれば、内側のオブジェクトも自動的になくなり、これは問題ないかと思います。ここはまあ C++ の従来からある仕組みで、まあこれはすでに簡潔であり、安全ですよね。なので、この部分は特に変更はありません。現在でも有用です。で、問題はオブジェクトにアクセスするポインターの場合です。ポインター変数の場合、その変数がローカル変数だろうが、引数だろうが、メンバー変数だろうが、明示的にオブジェクトを作り、まあ、ニューキーワードで作り、デリートで削除するっていうステップが必要になりますよね。こちらにもまあ 書いておきましたが、まあ、new で作ってデリートすると、まあ、こういう短いコードだったらこういうライフタイムの管理は簡単にできるんですが、まあ、コードが長くなったり複数の関数がある場合はもっと複雑になります。あと、まあ、見方変えるとこれこの getCube1 っていうのはこれたまたま適当な名前の関数で標準ライブラリーでも何でもないんですが、まあ、ポインターが返ってくるような関数の場合、このポインターってオブジェクト占有していいのかどうか分かんないですから、本当にこれデリートしたらいいのか、それとも他で使ってるからデリートしちゃいけないのかっていう曖昧さも残っています。まあ、ここら辺が従来からある仕組みの中ではまあややこしいところでもあり、明示的なライフタイムの制御をプログラマーが意識的にオブジェクトを管理しなければならないという面を持っています。で、この部分が最近変わってきたところで、標準 C++11 にはですね、新しくユニークポインター、シェアードポインター、ウィークポインターという新しいデータ型が追加されました。これがいわゆるスマートポインターというもので、実質的にはこれクラステンプレートなんですけども、このスマートポインターを使うことによって、オブジェクトの管理が簡単になります。まあ後でまた見ていきますが、で実はこの3つのクラスというのは以前の VisualC++ からあったんですね。で、そもそも ISO の企画でも標準ではないんですがテクニカルレポートとしては存在していました。まあ、テクニカルレポートは厳密に言うとスタンダード標準ではないんですが、で今回改めて C++11 のスタンダードとしてこれらスマートポインターが導入されましたので、そういう意味ではより一層オーソドックスな書き方になるという傾向が伺えるかと思います。でそこでそのスマートポインターとは何かというのを念のため改めて確認しますと、このポインターはオブジェクトのライフタイムを、つまり作成から削除まで、自動的に管理してくれます。で文字通り、賢いスマートな機能を備えた論理的なポインターで、まあ、実体はオブジェクトですね。で、このスマートポインターという名のオブジェクトに実際のポインターはカプセル化されています。でポインターに関わるさまざまな処理が、さまざまな操作がメンバー変数として、メンバー関数として用意されています。で実質的にはこれ標準 C++ ライブラリーのクラステンプレートとして用意されていまして、まあ、これら全部標準の一部です。でとりあえず簡単な例でここで確認してみますと、これスマートポインターですね、 P オブジェクトという変数で、キューブは、これはここで仮に作ったサンプルのクラス、これは標準ライブラリじゃなくて何らかのクラスだと思ってください。でこのスマートポインターは、まあ、キューブオブジェクトを参照できるポインターとして定義された状態で、まあ、実際オブジェクトを参照させるためにここでニューキューブ、実際のキューブインスタンスを作ってますね。でまあ、これ書き方そのものは C++ の一般的なオブジェクトを作るときと同じようにスマートポインターも作ります。で、あとその後ポインターの使い方は従来と同じ表記方法で、ただ従来と違うのはデリートもいらないんですよね。この例で言うとポインターがスコープを外れるとオブジェクトも一緒に削除されるようになっています。なので、わざわざプログラマーが意識的にデリートする必要は、なくなります。でこのポインターには、3種類ありまして、まあ、そういう意味では3種類をどう使うかというのは一つポイントとなるところであります。で、まず最初にユニークポインターというのがあるんですが、これは文字通りユニークにそのオブジェクトを占有している状態なもので、まあ、この例で言うと左側が何らかのコンテナークラスで、右側の、キューブ A というオブジェクト、これが 何かの部品と思ってください。それを参照するようなとき、まあ、この図で言うとキューブ A オブジェクトはコンテナー側が必要に応じて作り、そして削除するというオブジェクトを占有している状態、こういうときがユニークポインターを使います。でこのユニークポインターがスコープを外れるとオブジェクト自身も削除されます。で、一つのオブジェクトを複数の場所から共有するような場合、 シェアードポインター、共有ポインターというのを使います。で、それがこちらの今マウスポインターが動いたあたりの図で、ここではキューブビーオブジェクトが2箇所から参照されてますね。で、この共有ポインターは内部的には、スライドの右下の方にありますが、参照カウンターを持っています。つまり共有ポインターが1つ増えるごとに参照カウンターが増えて、で、共有ポインターがスコープを外れると参照カウンターが減算され、最後0でオブジェクトも削除されるような仕組みになっています。はい、なので明示的なデリートはありません。書く必要はありません。で、あともう一つがウィークポインターっていうのがあるんですけれども、これは主な使い方としては、所有される側から参照するような場合です。つまりこの図では2箇所からキューブ B オブジェクトが共有されているわけなんですが、そうではなくて逆ですね、キューブ B の方から参照するような場合、この場合参照カウントをわざわざ、カウントしたりする必要はないですよね。というのは、この図の場合、左側のコンテナオブジェクトが必要に応じてキューブ B オブジェクトを参照したり参照をやめたりします。で、見方変えれば、オブジェクトキューブ B の、ライフタイムの、生涯を握ってるのはこのコンテナの方ですよね。なので、キューブ B のライフタイムよりもコンテナ A のライフタイムの方が絶対長いはずですから、長い方のライフタイムを所有される側が管理する必要なんてないですよね。なので、この場合参照カウントを云々ということはいらないので、ウィークポインターというので使います。で、これ実はウィークポインターは循環参照を防ぐ働きもありまして、仮にこの図で今マウスポインターが動いているここがシェアードポインターとしてメンバー変数を用意したらどうなるでしょうか。これ循環参照になってお互いに相手消せないですよね。ここ今シェアードポインター使ってますので、このキューブ B が消えるための条件というのは、この左側のシェアードポインターがスコープ外になるなどして参照をやめたときですよね。他から参照してたらその参照がなくなったときですが、仮にここだけで参照して所有していた場合、このポインターがスコープ外にならないとこれは消えない。ということは、これが消えるトリガーになっているのがこの左側が消えるということですね。つまり自分が消えるために相手が消えなきゃならないという状態です。となると、逆にここもシェアードポインターにしたら、やっぱり同じように相手が消えないと自分が消えないという現象が起きるんで、結局お互いに相手が消えることが前提になってして、いわゆるデッドロックになりますから消せなくなってしまいます。なので、所有される側から見た場合、通常ウィークポインターになります。で、ここら辺をまとめると、文章でまとめると次のスライドになるんですが、結局この3種類を使い分けるためにどうするかというと、所有っていう考えでどう所有してるかっていうので分かれるんですね。ここで言う所有するというのは、その相手のオブジェクトのライフタイムの権利を握ってるということです。相手のオブジェクトを生成し削除するっていうふうな操作をするのであれば、それは所有してる状態です。で、唯一所有してるのであればユニークポインターで、他と所有しているのであれば共有ポインター、そして所有をしない場合、通常は所有されている場合はウィークポインターを使うことになります。はい、ということで、このポインター、所有っていう考えに基づいて使っていただくと、デリートなどの、きめ細かいコードを書く必要がなくなるんですね。で、あと、いくつか感触をつかんでいただくために、参考で、書き方などを載せておいたんですが、この例で言いますと、例えばスマートポインター自身はポインターのように使えるんですね。で、あと、ここではユニークポインターの例を取りましたが、このさまざまな初期化の4行のコード、これは通常のオブジェクトを作るときのコードなんで、これは馴染みのある普通の書き方だと思います。 あと場合によってはスコープが外れる前に強制的に消したいという場合もあります。その場合、ヌルポインターという、新しいキーワードを代入していただくように書けば、これでオブジェクトは強制的に削除できます。で、さらにオブジェクトがもうないかどうかは、ヌルポインターと評価していただければ、統合で評価していただければ分かります。ということで、オブジェクトの存在等々の操作も、ごくごく今までの文法と変わらない書き方で書けます。で、あと、シェアードポインターでちょっといくつか補足しておきますと、シェアードポインターでオブジェクトを作る場合ですね、標準ライブラリーにメイクシェアードっていう関数が用意されています。これもテンプレート関数なんですが、この例で言うと、キューブインスタンスを作り、キューブインスタンスのシェアードポインターを作るっていう、意味になります。で、このように、共有ポインターの場合はちょっと特殊な作り方をしますが、これも標準なので、そういう意味では今後オーソドックスな書き方になると言えるかと思います。で、実はこのメイクシェアードを使わなくても、ニューキューブでもオブジェクト作ったりできるんですが、これでも大丈夫です。ただ、ニューキューブとオブジェクト作ってポイン、コンストラクターの引数に渡すよりも、メイクシェアードの方が、こちらの方が若干オーバーヘッドは少ないそうなので、基本的にはこのメイクシェアードを使う方がおすすめです。で、あと、シェアポインターの使い方の例で載せておいたんですが、このベクターという、一種のコレクション、これも標準ライブラリーですね。シェアードポインターのコレクションなどももちろん作れます。で、ここでは右の方にもう一つシェアードポインターがありますが、これもまたベクターですから別のコレクションですね。2つのコレクションで同じデータを共有しているという様子を表しているんですが、当然、これ、ベクターオブジェクトそのものが削除されれば、スマートポインターもなくなるので、スマートポインターの参照先であるキューブオブジェクトもなくなります。なので、コレクションでオブジェクトを管理していた場合、コレクションの本体自身が消えれば、コレクションが管理しているオブジェクトも連動して自動的に消えます。で、あと、ウィークポインターの例をですね、もう一つ載せておきました。ウィークポインターは、所有される側から見るような場合、つまりある意味では親オブジェクトを参照するような時に使うんですが、このウィークポインターはですね、参照カウントによって相手のオブジェクトを管理できませんから、もしかしたらそのオブジェクトいつの間にか他から消されている可能性もあります。で、その場合、ウィークポインターが有効かどうかもエクスパイアド関数でちゃんとチェックができるんですね。で、この例で言うと、これ、ここの時点でウィークポインターが見ているオブジェクトがスコープから外れるはずなんですが、その際、そのようなウィークポインターで見ているオブジェクトが削除される、リスクがあるために、実はウィークポインターはそのままではオブジェクトにアクセスするというやり方をしないで、一旦ロックをかけてシェアードポインターを作るというやり方をするんですね。それがここの書き方なんですけど、これウィークポインターでロックをかけてシェアードポインターを一旦作る。シェアードポイントは作るということは、参照カウントがアップするので、一時的にオブジェクトが削除されないということは保証されます。というふうな、使い方をします。で、使い終わったらもちろん、シェアードポインター、これ、捨てるなり、スコープ外すなりしていただかないとまずいですね。結局、循環参照の問題が起きますから、必要に応じて共有ポインターは解除する必要があります。ということで、ここでは、主にスマートポインターなどについて見てきたわけなんですが、これらは標準ライブラリーとして備わるようになり、しかも、VC プログラムも、もちろんこれサポートしています。今後、オブジェクトの管理を簡単にするという意味で、これは非常に有意義な方法かと思います。で、次いきましょう。次は非同期処理、並列処理、各種アルゴリズムに見る、コードの簡素化という側面を見ていきたいと思います。 で、最近の C++ のライブラリなどの特徴でもあり、あとコーディングをする際の特徴でもあるんですが、各ライブラリやラムダ式を使うことによって、行数が減り、その分可読性が向上し、アルゴリズムなど各際のバグなども軽減できるようになっています。で、例えば並列プログラミングなどでは、これ後でコード例出てきますが、並列パターンライブラリー、これはマイクロソフトのライブラリーですね。並列パターンライブラリーや非同期エージェントライブラリーという並列プログラミングのライブラリーがあるんですけども、このライブラリーでは並列処理を非常に抽象化した分かりやすい単位で表すことができ、またラムダ式などによって簡素化されています。で、しかも標準のアルゴリズムライブラリーに似た関数などで並列処理のアルゴリズムが書けます。これも後でコード例出てきます。で、もちろんその標準ライブラリーのアルゴリズムライブラリーなども簡潔な表現があり、ループなど、特定のアルゴリズムをより簡潔に表現できるようになっています。で、ここでもまたラムダ式が出てきますね。後でラムダ式見ていきます。で、それ以外にさまざまな非同期処理の呼び出しをする場合、つまり、コールバックなどで後から呼び出してもらうような処理部分、これをラムダ式で、書くということも出てくるかと思います。で、具体的にどんなことかというとですね、これはマイクロソフトの並列パターンライブラリを使った例を表しているんですが、これ左側にあるコード、これはクイックソートのコードの一部でして、クイックソートですとデータ全体を前半部分、後半部分に分けてソートするんですが、今マウスポインターが指しているここが前半部分のデータのソートで、下が後半部分のソートなんですが、ここの部分というのはですね、このまま素直に実行するとシリアルに実行しますけども、並列処理しても問題ないわけですね。で、並列処理するように書くことができます。で、それは並列パターンライブラリを使った場合なんですが、その書いた例がこちらで、ほとんどコード書き換えなくて並列処理ができるっていうところだけ読み取っていただければ結構です。で、それぞれ2つの部分はラムダ式のコードブロックになってるんですね。ラムダ式と並列パターンライブラリーを合わせて使うことで並列処理などが簡単に書けます。で、実はここにはこの2つの並列処理する前にですね、ちょっと事前にデータを用意して、それを引き続き利用する部分があって、これキャプチャーと呼ばれる特殊な使い方があるんですが、これに関してはちょっと後で触れさせていただきます。で、実はこのキャプチャーが1つポイントなんですけども。で、あとループ処理、これも最近ですと foreach など、これ関数ですね、実態は標準ライブラリーの関数で表現でき、で、この関数にループ処理部分を指定しなする際にはラムダ式などを使って表現することがあります。で、あと下のパラレル foreach、これ標準ライブラリーの foreach に非常に似ている形なんですけれども、これは並列パターンライブラリーですね。で、このようにアルゴリズムを特定のライブラリーを使って表現するというのも最近増えてきました。で、念のためにここでラムダ式って何であるかっていうのをまとめておきました。で、ラムダ式は一種の匿名関数のコードブロックで、これ自身式であるので変数に代入したりもできます。で、こちらの例を見てみますと、ここがいわゆるラムダ式の関数部分ですね、コード本体にあたる部分で、で、これ自身が一つの、式なので代入して、ここで言うとファンク1っていう変数に代入することもできます。で、これは実質的には標準ライブラリーのファンクションオブジェクトと呼ばれる、オブジェクトなんですけども、これ自身、言ってみれば一つの関数ブロックを抽象化したオブジェクトです。で、これはコールバックなどの非同期処理をする際に、どこを処理してほしいという指定する際にラムダ式などを使います。コード例は後で見ていきます。で、特徴はキャプチャーと呼ばれる現象で、キャプチャーと呼ばれる仕組みがある点で、ここが非常に特徴的な面になります。 で、それを具体的なコードで見てみますと、まずここの部分はよろしいですね。引数定義があり、戻り値の型。戻り値の書き方はちょっと変わってますが、戻り値の型を書いて、あと関数本体という形になります。で、この関数本体自身は、この時点では実行されませんので、ここは関数定義なだけです。で、実行するのは、ラムダ式で作ったファンクションオブジェクトを呼び出す書き方をしたとき、つまり普通に関数呼び出しのように書けば、これでラムダ式の部分呼び出すことができます。で、さらにポイントなどは、ここなんですね。キャプチャーと呼ばれる点を着目していただきたいんですが、この関数部分、関数の中身には、カウンター変数、データ1という変数がありますが、これ、ここで定義してますが、この変数は、ここでのローカルスコープなんですが、ラムダ式に対してはローカル変数じゃないんですね。ラムダ式は、ここ、独立した関数ですので、ここは独立したローカルスコープを持っています。でも、このラムダ式の外側の変数、そのまま見ることができるんですね。で、これは、値を、一種の、コピーして、値をコピーして、ラムダ式でも持っているんですけども、そういう受け渡しができます。で、これをキャプチャーと呼んでいます。で、これには単純なコピーもあれば、アンパサントをつけると、これ同じ変数を参照できるようになりますので、今マウスポインターが動いているこのカウンターというラムダ式内で参照している変数は、この外側のローカル変数カウンターを表しています。で、最初この初めてラムダ式を、に出くわしたとき、このキャプチャーというのはどんな意味があるのかなっていうのは、なかなかご理解するの難しいところがあるんで、で、改めてキャプチャーを使っている例を一つ挙げておきました。で、こちらの例では、非同期処理を行おうというふうに考えてください。で、非同期処理する部分を、片やラムダ式で指定したもの、片や関数ポインターで指定したものです。つまり、関数ポインターでここを非同期処理として、登録するということは、このオンマイコールバックっていう実態はここですよね。で、ここの部分が後から別のスレッドなどによって呼び出されるという、意味です。で、場合によってはこういう非同期処理を行う場合に、あらかじめ処理したデータを引き継いで処理したいということはありますよね。で、そうなった場合、ここでは例えばデータ1というデータ、これを非同期処理に回したいとします。ただこれ、データはそのもう回す方法が普通のやり方だとないんですね。というのは、このラムダ式や非同期処理などの部分、ここに右側に書いてきましたが、これデータ1を引数として渡しようがないですよね。というのは、このラムダ式の部分というのは別の場所から読み出されるので、引数は呼び出し元が渡しますから、渡しようがないんです。で、そこで出てきたのはこのキャプチャーという概念で、キャプチャーを使うと、このラムダ式などに書かれた前の値をそのまま引き継ぐことができるんですね。で、データ1というのはそのキャプチャーするための宣言にあたります。で、この書き方があるがゆえに、非同期処理などに対して継続的にデータを渡せるようになり、これ実は結構頻繁に使っています。ライブラリーなどのコード表記でも使っていて、例えば、実は先ほどの並列プログラミングでも恩恵を受けてまして、ですね、ここなんです。ここ、あらかじめ処理したものをラムダ式に渡す必要があったんですけども、これ、キャプチャーがないと渡しようがないんですよ。これ独立した関数ですが、後から実行される部分なんで、引数で渡せないんですね。ですから、この何気なく書いたこの並列プログラミングの例というのは、ラムダ式のキャプチャーの恩恵を受けていたんです。で、あと関数もそうですね。この標準ライブラリーの関数、この foreach なども、ここの例では、特に書いてはないんですが、ループの前に何らかの処理をやったとします。その処理結果を引き続きループで使いたいという場合、ここラムダ式なんで、キャプチャーによってちゃんと値が渡せるんですね。で、もしここの部分が関数ポインターで呼び出し先などを指定していたら、渡しようがないんです。で、このように、 ラムダ式は身近なところで意外と使われてまして、これがあるがゆえに、まあ、先ほどの非同期処理などもですね、簡単にマイナー体に引き続き処理を続けるっていうことが、できるようになっていたんです。で、この仕組みは C シャープや .NET の VB などにあります。 VB などにもあります。で、一旦このやり方にやっぱり慣れてしまうと結構これ便利なんで、以前のやり方になかなかやっぱり戻れないですね。まあ、それだけ便利です。これ関数ポインターだったら同じことできないですよね。関数ポインターでは呼び出し先を指定するだけなんで、このデータ1を渡す方法がありません。やるとするのであれば、グローバル変数か、これ全体をオブジェクトにしてメンバー変数にすればいいんですけども、それではスコープが広すぎますよね。ここでは単にデータ1のデータを、このデータを、次の関数に受け渡したいだけの話なんで、まあ非常に狭いスコープで受け渡ししたいだけです。で、そういう場合にキャプチャーするっていうのは非常に便利になります。で、あと、まあ、次は細かい点なんで、まあ、ざっと見ていきます。で、実際はこの一番上のラムダ式はよく見かける例なんですけども、戻り値などは型推論できるんで省略できますので、まあ、書いてないこと多いですね、戻り値の型は。あと、キャプチャーのリストにイメージ的に書かなくても、例えばイコールって書けば、この内部に書かれた、値というのは自動的にキャプチャーできるようになるんで、これはイコールの場合は値コピーとしてのキャプチャーになります。で、もしくはこんなふうに規定値としてイコールを書いておけば値コピーで、それ以外明示的に書いたもの、例えばこれで言えばカウンター変数は参照として渡るので、呼び出しも元のカウンター変数を共有できるようなことも可能です。で、あとそれ以外に最近便利な方法、これビジュアル C++ 11の新機能なんですが、ステートレスラムダというのがあって、キャプチャーしない場合のラムダ式は単に関数ポインターにキャストできるようになりました。本来ラムダ式はファンクションオブジェクトなんですが、そうではなくてキャプチャーしないと関数ポインターにもキャストできるので、ということは今までの多くの API コールバック関数を関数ポインターでしていた多くの API でラムダ式が利用できるようになり、適用範囲が広がったということです。ということで、意外とラムダ式っていろんなところで使われてきて、今後のまあプログラミングの書き方で結構意外と役に立つ機能です。で、最後に今まで標準の話をしましたが、まとめとして、VC++11 にどんな言語の選択肢があるかまとめておきました。で、一つは今お話したように、標準 C++ で書くという場合で、もう一つは、Windows ランタイムを対象とした C++CX を使うというもの、あとは .NET に対して C++CLI を使うという選択肢があります。つまり、各種ターゲットに応じた最適な言語が用意されているという見方もできるかと思います。で、これたくさんあって覚えづらいようにも見えるかもしれないんですが、ほとんどが文法同じです。で、一箇所注意していけば特に問題ないかと思います。で、注意というのはオブジェクトのライフタイムの扱いの違いですね。.NET であれば、GC new でオブジェクトを作り、これ、.NET のランタイムの環境上にオブジェクトを作って、ガベージコレクションによって削除される。で、Windows ランタイムの場合はこれは、参照カウンターで管理されます。で、これ ref new というキーワードで作ります。で、今回登場した標準であれば make shared で、共有ポインターなども作ることができます。ということで、これをご覧いただいて分かるのは、C++ においてさまざまな、ターゲットに対して、ライフタイムを自動的に管理する仕組みというのは導入されたんですね。オブジェクトを作った後何もしなくても、デリートを明示的に書かなくても削除できるということで、そういう意味でも安全性が増したといえます。で、あと詳しい構文に関してはこちらにアドレスを載せておきましたので、後ほどご覧いただければと思います。そういうわけで、今回お話ししましたのは、特にですね、C++ がクリーンで安全になったというのは強化されたという点です。パフォーマンスなどもともと C++ の優れた面以外に、コードを簡潔安全になったということですね。で、あと、もう一つ C++ の特徴として言えるのは、 最近特にハードウェアのスペックが上がりましたが、それ以上にユーザーからもさらに高度な UI やグラフィックスなども要求されていて、高いパフォーマンスも必要になり、さらにハードウェアも小型化される中、少ないリソースの中で作り込まなきゃならないということにもなってきました。これも C++ の得意としているところですよね。で、そういう意味では今まで以上に、今までですと若干C シャープに押されてきた点もありますけれども、今後もどんどん C++ に対して期待が高まっているということが言えるかと思います。そういう意味で今後も安心して C++ を使っていただけるんではないかと思います。はい、ということで、今回は C++ の特に言語面を中心にですね、クリーン安全という点を見てまいりました。で、最後にお願いですけれども、お手元にアンケートが用意されているかと思いますけれども、今後の参考にさせていただきたいと思いますので、アンケートのご協力よろしくお願いします。はい、それではお時間になりましたので、以上で今回のセッションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。